のキャプテンオブザシップ東京ミルク放送局。はい、どうも、こんばんちは。
はい、こんばんちは。
第131回目の配信です。私、東京ミルクホールの新庄ゆうきと、
オス、オラ、ちゃんまつ。
この配信は、しがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま、気の向くままに語り合う娯楽文化系、超ゲーム系でございます。
いや
はい。新庄ゆうきとって言っちゃいました。
神々や。
神々。100
回以上やってるのに神々。
神々っす。緊張しちゃって、
はい。
ねえ。ちょっとね、いっぱい撮った方がいいんじゃないかなと思って、
はいはいはい、
いっぱいやろうかなって思って、
あ、まあ、そんな時期もあるんじゃないですか。
そんな時期もありますよね、はい、なんでちょっとね、いっぱいやりたいんで、はい、
その年頃ですね。
今回、僕ね、ロボコンっていう映画見てきたんです、借りて。
ロボコン、ロボコン
知ってます？ロボコンって知ってます？
邦画でしょ？
邦画です。こちら、2003年に公開されました東宝系の古間谷友幸監督のですね、なんと長澤まさみちゃん主演作でございます。あの初主演作。
古間谷さんなんだ。
そうなんですよ。
あ、そう、
ご存知です？あれ、
やべえ、知り合いだ。
あらちょっとこれ見てないやつです。
いやいや、見てる見てる。いや、あのね、見てるけど全然覚えてない、
は
い、
あー、じゃあ、
え、この窓は君のものとかの人、
ね、あ、そうそうです、そうです。さよならみどりちゃんとか。
本当にみどりちゃんもよかった
ね。はい、なんですけども、
そうなんだ、
はい、てなことでロボコンなんですけど、ロボコンってロボコンなのかロボコンなのかなんですけど、ロボットコンテストですね。ロボコンって何のことかっつうと、
そうだよね、
はい。で、高専、あの、国立高等専門学校、あ、国立じゃないケースもありますけど、高等専門学校という教育機関があるわけです。
そもそもみんな知らないんじゃない？
高専知らないですか、もしかして。みんな
高専でのやつって、
はい、
なんか一応学校やってるから分かるけど、すげえのが入ってくる。
おやおや、ちゃまさん、目の前にいるじゃないですか高専でのやつ
すげえなんかね、ぶっ壊れてるやつが入ってくる。
私、新庄、舞鶴高専出身でございます。
やっぱりで、そもそもだって3年間じゃないんだよね。
そうですね、5年一貫教育みたいな。
で、大学もなんか途中から入れるみたいな。なんか
中学を卒業して、で、高校入学の時点で選べる、まあね、教育機関の一つなんですけど、
高専ってなんかすげえ、はい、すげえとんがってるやつがいるイメージ。
そうですね、高校の後ろに、まあ、短大までくっついてて、うん、準学士まで取れるみたいな、うん、そういうやつなんですけど、多分ね、本気でエンジニアになろうとしてる人とか、
うん、
ものづくりが、好きで好きでみたいな、将来はロケット作りたいですみたいなガチの人たちは、高専に入ることによって技術者への道が確約されるというですね、そういう教育、まあ大体国がやってるケースが多いんですけど。
これお前、主演、長澤まさみ、小栗旬ってお前、ガクのコンビやないか。
ガクのコンビですよ。
あの二人じゃもう知ってたんだな、この時点で。ガクの時点ではもう、
この時点から
顔見知りだったんだな。
ああ、ロボコンの時で、みたいな。
あ、どうもどうも、みたいな。久しぶりです、みたいな。
はいはい。もう言ったら、銀魂もこうですから。出てますから。
お、
銀魂にも長澤まさみも出てますから。
はいはい、はい。
もう知った感じですよね。
ああ、うん、まさみね、
はい。はい。まあ、どういう話かっていうとですね、徳山高専のですね、山口の高専に通ってる、
はい、
主人公のですね、長澤まさみちゃんがですね、
はい、
なんかあんまり授業、成績が芳しくなくて、このままじゃダメだぞっつって、
うん、
じゃあ単位なんとかやるから条件があるっつって先生に、
うん、
第二ロボット部に入れみたいな感じで、うん、ロボコンに出てる、
うん、
部活に入って、でロボット作って、
うん、
でその中でこういろんな仲間たちとこういろいろとこうものづくりの楽しさを知ったりですね。
最終的にペッパーくんになるみたいな感じ。最後エンドロール
の、ああ惜しいっすね、
まだソフトバンクの店頭でペッパーくんが出てきてみたいな、なんかそういう泣かせる話だったな。
あ、近いっすね。この時代はまだアシモでしたアシモくんに写真撮ってもらうっていうラスです。はい、
あ、じゃあそういうことなんだ。
でもはい、でね、この高専っていう組織なんですけど、まずそもそも高専っていうやつなんですけど、
高専の話をしたいだけじゃないか。
そう、
いや映画の話じゃないじゃん。高専
僕言ってたんですけど、
高専の闇を話したい
んですよ。最初に断っておくと、僕高専5年間行ってないんですよ3年で一応ね、一旦まあその高卒資格みたいなのもらえるんで、そこ そこで
卒業するみたいなこともできる。
そう一旦そこでまあ卒業っていうか、まあ、まあ中退です
けど。中退になるんだ、まあ、中退なんだ、それは。
まあ、で中退ですけど、まあ、一応ね、履歴書とかに書くときは3年次終了みたいな、含みを持たせた
い
かと書き
出します。いや、わかんないよ、だってそれ知って
る。まあ事実上中退です
けど、普通3年次終了だったら卒業なんだって終わっちゃうよね、普通。
あ、まあ、そう取ってもらえるならいいですし、あ、なんやこいつ中退やんけって思われたら、まあ、
そう。じゃあ何、厳密に言うと、高専中退なんだ。
高専中退の後、だから大学
受けて大学に行った。
でも最終学歴は大卒です。
まあまあいいんだけど、別にそれは。そうそうそう
いや重要なことは高校生高校なのか高専なのか、はい、中退してるってこと、
はい、中退してますね、はい、中退してさらに1年浪人したん
ですか、ね、超
クソ暗闇の暗黒の
クソ
この2年間はい、
いや高専ちゃんと
はいはいな感じなんですけど、まあ5年間一貫教育でさっき言ったように、まあね、あのこの国を支える技術者を育てるための学校っていう感じなんですけど、うんうんうん、もうね授業がほぼガチですね。もう1年、まあ、1、2年の頃は普通にあの高校生の授業やってますけど、うん、もう途中からあの専門科目とかバンバン入ってきて、普通の学校ではやらないような、まあ、工業高校とかでやるかもしれないですけど、さらにもう突っ込んだ、
うん、
あのものがものづくりのやつがいっぱい入ってくるん で、
うん、
でそこでもうわちゃわちゃになっちゃうんで、うん、そもそも僕は文系あの理系ではなかったので、
うん、
では理系だと思って 理数系好きでしたけど数学は致命的にできなかったん で、そこでもう全然ダメでした、うん、もう物理とかもわけわかんなくなってくるし、うん、な感じでちょっとまあ途中までねいろいろ行きましたけど、やっぱ文系だったなっつって私立文系の大学に行きましたけども、はい、な感じですね。まあ、高専生活が描かれてるわけなんですけども、
うん、
ちょっとね、高専あるあると高専なしなしがあるんですけど、この映画の中での、
うん、この映画の中での高専あるあるなしなしね、
はいはい、高専生になると大体ですね、あの、まあ、基本的に中学校までの秀才たちが集まります。各学校の秀才たちが、
とんがりすぎて
るからね、偏差値高めのやつ、
はい、
うん、でもうすでに将来道は決まってると、
うん、
技術者になるんだと言ってくるやつがほぼ全員なんですけど、
うん、
まあ、そういうやつ大体あの高専に入ることによって勉強しなくなるんで、
うんうん、
まあ、あの普通にテストとかはあるんでその時はしますけど、うん、あの賢くなるための上に行くための勉強しないんで、
うん、
基本ヤンキーかオタクです、うん、でヤンキーかオタクでその一握りのどちらでもない人っていうのが成績いい人たちですね、うん、
なるほどなるほど、
はいはい、なんであのこの中で描かれてるのも大体ヤンキーかオタクですね。
あ、うん、その辺は合ってる
んですね、うん、ああ、あるあるって思いました、はい、であといっぱいいるシーンのメガネ率の高さすごいですね、はい、そしてあのもう予告編でちょっと見えてるんですけど、高先生やたらとお揃いのパーカーを着たがります
知らねえ
よローコンブとかみんなあの黒いパーカー着てるんですけど、
なんでみんなパーカー
着てる、これわかると思って、
あ、そう、あ、やっぱ取材はしてんだ、は
い、
ちゃんと
ね、やっぱね高専あの文化祭とかになると大体ねその年のパーカーをみんな作るんですね、
あ、そう、あ、そ
のユニフォーム感覚
で、あ、なんかわかるわかる、
高専パーカー、はい、僕もだから卒業しても数年着てましたもん、
へー、
高専パーカー出せやつ
、まあ、いいじゃないのよ、
はいはい、でね高専なしなしなんですけど、
うん、
基本的にね制服ってないんですよ、あ あることこもあるかもしれないけど、
決まった制服があるわけじゃないんだ、
僕ら私服でした、てか僕なんてあのトレーナーの裾をあのジーパンの裾にギュウギュウ押し込んでいってました、
へ
すっげえダサい、
あ、普通じゃ私服でみんな登校してんだ、
はい、そうですね、みんな私服ですね、うん、であとあの寮生活が多分ほとんどなんですけど、
うんうん、
寮生活描かれなくて、
うん、
長澤まさみちゃんとかは普通にあのチャリであの家からチャリ通してるんで、
うん、
あれと思っちゃって、うん、そんな感じなんですけど、はい、で、ね、この平泉成さんがですね、
うん、
出てくるんですよ、あのロボット部の第一ロボット部っていうのがあの普通にガチでロボット作ってるところ で第二ロボット部っていうのが主人公の長澤まさみちゃんとかが入るあのちょっと落ちこぼれのしょぼいロボット部なんですけど、
うん、
でその第一ロボット部の監督が平泉成さんなんですけど、うん、先生がこの平泉成さんのセリフがですね、高専という生活、高専生活の全てを物語ってるわけです、
うん、
でそれなんて言ってるかというと、ここは5年生の高専だ、当然中学を出た時点で自分が何をやりたいかはっきり分かっている、
うん、
自我がある人間だけが集まってくる、
うん、
でもな中にはいるんだよ、自分が何者か自分で考えられない落ちこぼれが、
うん、
これ僕のことを言ってます。僕のこと
を言ってますね。すごいね、平泉さんのモノマネをしながら自分のことを言ってたね。
はい、平泉成さんに開始3分50秒で、ね、あの僕のことを言われたんで僕ドッキーンってしました。
クズがいると。
ああ本質見抜かれとると、はい。
こんなところにクズがいるよと。
やっぱどこにでもいるんだなと。平泉成さんはしかも僕のことを見ていてくれたんだなと思って、うん、はい。であの映画に関してなんですけども、あの開始10分足らずのうちにですね、長澤まさみちゃんが何の疑問もなく第二ロボット部で、大会に出てですねロボットの操縦をしているので非常に好感持てますね、
うん
うん、展開が早い。でもこの映画2時間あるんです、
うん、
ってことはロボット部に入ってからの生活が濃密に描かれていると、
うん、はははは、
はい、まあ、当然ちょっとねあのたるいなっていう部分とかもあったりなかったりすると思うんですけど、最後まで見ると非常にこれねあのスポコンです。スポコンというかですね、ロボットコンテストにかける熱い思い、そして友情、努力、勝利、
す
べてが詰まった感じの、はいはい、僕とかの大好きな感じのですね、
見たな。
見たけど、見ましたか？
見たけど覚えてない
。見たけど覚えてない。
見たよ。見たのは見た。
はあ、はあはあ。でも小栗旬くんね、やっぱね、今の感じの割とちょっとイケイケな感じのですね、イメージとは違う。あの、最初に GTO とか出てた頃の、もともとこういうイメージだったなっていう、特にイケメンキャラというわけでもないですし。
そうだ、塚本隆史くんが出てて、うん、
はいはいはいはい。
池袋ウエストゲートパークと同じ感じで出てくるから、
全
然自分の中で一緒になっちゃってる。
あ、なるほどね。
当時売れてたじゃない、その
売れてましたね、こういう感じでいっぱい出てましたね、うん、
全然もうその辺のなんかスピンオフの一つになっちゃってる。
ああ
、でも、あ、面白かったなで終わっちゃった。
これね、改めて見返すとね、割と良かったです。もう今日見てきましたけど面白かったっすよ、見て良かったなって感じでした。うん、ただね、やっぱね、この時の長澤まさみちゃんね、非常にね、可愛らしいんですけど、うん、これオーバースペックですよ。こんな子高専にいませんよ。いるわけないじゃないですか。ほぼ男性ですよ。9割男子ですよ。
こんな可愛い子ちゃんがいるわけない。
機械科なんて女子いませんでしたよ。
それは言うなや。
機械科に、
それは言うなや。
機械科に女子いねえよと思って。
そもそも論じゃん。
そもそも論。
それは言わないでおいて。
まあ夢物語だなと思って。うん、うん、まあでも、これはね、見といて損ないと思います。長澤まさみがここから始まって、あ、今の地位があるんだなっていう感じが、この時から結構もうね、やっぱもうできてますもん、ほぼ、ほぼ長澤まさみ完成してますもん。
長澤まさみってさ、そもそもどうやってデビューしたか知ってる？
はい、え、あれでしょ、東方シンデレラでしょ。
東方シンデレラに何で応募したか、
はい、あ、それ何でかは知らないです。
ゴン中山のサッカーのね、
うんうん、
奥さんの実家の近くに住んでたんだって。
あ、そういえばあれじゃないですか、長澤まさみのお父さんってジュビロの監督じゃないですか。
そう、
はい、
でなんかそう、奥さんもほら芸能人かなんかで、確か美人な、
はいはいはいはい、
で、うん、自分むっちゃ美人やみたいな、
うん、
いけるでみたいな感じで、奥さんが一本電話して東方シンデレラガールかなんかに応募させて、そっかららしいの
よ。へ
え、長澤まさみはお前こんな買い物の奥さんに頭上がんないよ。まあ、ゴンさん、ゴンさんって感じだろ、多分。
ゴンさんなんですか。ゴンゴンチャチャチャ、ゴンゴンチャチャチャ、
いや、
もうね、はい、そういう感じなんですか、
うん、っていう話は聞いたことある。
へえ、じゃあ海町ダイアリーで本来サッカーをやってるのはすずちゃんじゃなくて、お姉ちゃんの長澤まさみだったかもしれないってことですか。
いや、あの時はもう20代後半じゃないです
か。もう荒沢ですからね。
もう出来上がっちゃったじゃないでしょ。
もう長澤まさみ30ですからね、うん、
ジョージの後から始まるじゃないですか、海町ダイアリ
ー。いや、でもこの時まだ15、6歳から、
うん、いやいや、いや、当時からすごかったですよ、この人
ね。今30代になってまたね、ちょっと違った魅力を身につけてね、
ここま
で
まだ
トップランナーですからね、うん、って考えるとすごいなって感じですけど、うん、ってなわけで、ロボコン面白かったんで、ぜひ見てみていただければと思います。
はい、
はい、では、ね、告知、
はい、
今回超早いですよ。
はい、
はい、告知、東京ミルクホール第21回本公演、カスタミアングラフィティ、はいはい、こちらですね、もうすでに来週に公開が、公演が迫っております。
はいはいはい、
はい、今日水曜日ですね、
はい、
水曜日にアップする予定ですね、はいはい、なんですけども、はい、ちょうど1週間後です、9月の13日水曜日から9月の18日月曜祝日、はい
はい、
こちらまでですね、6日間の全10ステージ、
はい、
はい、でやります、はい、で料金前売り3800円、会場はスペース早稲田という、東京メトロ東西線早稲田駅から徒歩1分の小劇場でございます。はい、こちらですね、各回65名限定でございましてね、非常にあのちっちゃい劇場なんです。はい、ですので、回によってはもうほぼ、もうあの完売している回もあると思います。はい、ので、もし見に行きたいという方はですね、ぜひお急ぎください。はい、1週間前といえども、ちょっとね、なかなかあのこれギリギリに、予約をしてしまうとですね、これ実はあの入場が、あれですよね、整理券順だったり整理番号順だったりするもんで、うん、あの早く行っても後ろの方にされちゃったりとかするパターンがありますので、はい、お気をつけください。で、あの最前列結構劣悪な視聴鑑賞環境になるかもしれません、はい、毎回あの東京ミルクホールの公演って最前列は強心臓シートって言って、心臓の強い人はこちらにお座りくださいみたいな、
何があるんだ。
いや、心臓が強くないと耐えられない。
お芝居見に行くのになんで強心臓シートとか訳の分からない売り出し方をするのかもしれない。
まあね、過去にいろいろなね、うん、ありましたから、
ちなみに、
はい、
2回前は、
はい、
鼻から口にチェーンを通しましたね。
鼻から口にチェーンを通すのが、まあ、目の前で行われると
、あと目の前にあの蛇が降ってくる、
蛇が降ってくるって、ね、はい、ありましたね。
で、前回は目の前で、
おじさんたちがローションタワーに登るっていう
滑り台で
ローションタワーとは何ですかって言ってもローションタワーなんです
はい、
はい、
あの時々あのバラエティとか見るやつですね、
はい
はい、
に登る、はい、登って落ちてきそうになるっていう
滑り台であの客目の前までズルーンって滑ってくる、うん、まあ、直前でなんとか止まります、
ギリギリ止まるっていう
ギリギリね、はい、止まりますけど
とかっていうのの流れで今回も何かがあります、
はい、しかも今回は結構あの舞台面とですね、そのお客さんの、座り位置がですねフラットだったりするもんで、あんまりこう仕切りとか段一段高くなってるとかないんで、ないですね、かなりの臨場感でございます。過剰な臨場感が得られると思いますので、ですね、まあ、落ち着いてみたいという方はちょっとね、あの落ち着いて早めにですね、どっかあの別のなんですか、ちょっと余裕のある会に来ていただいたりとかですね、こう余裕のある会とかね言っといてあげた方が親切かもしれないですね。ちょっとね、一応土日のお昼の公演は結構埋まってるんですけど、
はい、
夜の公演とかですね、はい、あとまあ最終日はですね、割と今の時点ですよ、撮ってる時点では余裕ありますんで、もし、見たいという方いらっしゃいましたら、そちらのでのご鑑賞もご検討いただければと思いますので、はい、もういつでも全然来ていただいていいんですけども、
そうですね、あのリスナーの方でも、関東圏内住んでる方、
はい、
お芝居とか全然知らないよっていう方も、うん、まあ、ちょっとこの機会にね、はい、ちょっと来てもらえればなと思います。絶対に後悔はさせませんので、
はい、
多分とかじゃなくて絶対に面白いものが出来上がってます、はい、でそこは自信を持って言えますので、
はい、
ぜひね僕らに会いに来てくれればなと思いますし、はい、あこんなことをやってるバカな人たちがいるんだなっていうふうに思っていただければなと思います、はい、無冠の帝王と言われてますね僕ら、
演劇界のね、小演劇界のね、そうですね、
その時期
は、はい
はい
はい、
ぜひちょっと見に来てくれればなと思います。はい、あれですね、劇団東京ミルクホールから、はい、検索してもらっても構いませんし、
はい、
その時尾行の方に東京ミルク放送局聞いてますって一言言っていただければ、
はい、
帰りに僕らも出てきますんで、はい、必ず何かしら、プレゼントか何かはつけたいなと思いますので、
物、はいはい、全然何でもいいですし、はい、
何かあげたいなと思ってますので、
よろしくお願いします。
はい、
はい、というわけでね、前回物販情報でですね、T シャツのお話ししたんですけども、今回はまたちょっと1点ずつご紹介していこうと思いますけども、
はい
はい、今回はなんと
お
こちらですね、東京ミルク放送局グッズとしてですね、
初めてのオフィシャルグッズ
が、オフィシャルグッズ、はい、こちらね、ちょっとタオルを、フェイスタオル
はい
ありますかね、はい、こちらをですね、ご用意させていただこうかと思います、はいはい、思いまして、はい、今ちょっと用意しているところなんですけど、多分できてると思います。はい、こちらどういったものですか。
これはね、
はい、
世界に一品しかないものですね。
いや、嘘でしょ。嘘でしょ。100個ぐらい作るでしょ。
100個ぐらい作る。何百個か作りますけど、現状公演の中に売ろうとは思ってまして、その後売ろうと思っては今いません。
ここでしか買えないという。
ここでしか買えない記念品となってますので、はい、ぜひぜひちょっとこちらでですね、当日会場に来れば、それがどういうものか分かりますし、はい、もしどうしても例えば時間がね忙しいとか、公演も見に来れないよっていう方は公演終了後だいたい2時間後ぐらいの時間を狙ってもらって来てくれれば物販だけでも買えることができますんで、
タオル買うためだけに
来る。いやいや、そんな人も大歓迎です。
いやいや、それ入場料は、
いやそういうんじゃない、タオル買いに来ましたと一言言っていただければ
受付で。本当っすか。
いやいや、大丈夫、言っとく、受付で。
分かりました、分かりました。タオル、いや本当はお芝居見て後に買
ってます、ね、いや忙しい人もいるんだって中には本当に
まあそれもちょっとご検討いただければ、うん、はい、絵柄とかは多分直前になればネットとかで多分公開できると思いますんで、うん、ちょっとね、多分どうだろう、この配信の時には見れるようになってるけど、ちょっとあれです
け ですけど、
はい、ちょっとなんかその辺、
はい、
見張っといていただければと思いますんで、
はい
はい、ミルク放送局グッズが出ますってことで、
はい、
リスナーの方もぜひぜひお待ちしております。
はい、
はい、てなわけで、何かありますか、ちゃんまつの
方。いや、特にないです。
大丈夫ですか。
はい、
はい、ちょっとね、今週いっぱい配信をしていこうと思います、はい、2日に1回は配信していこうと思います、はい、月水金、
はい、
日火木土みたいな感じですね、はい、本当2日に1回ぐらいは配信しようと思ってますんで、ちょっと今週こんな短い、
はい、
短い、ランニングタイムでですね、ショートスパンでポンポン出していこうと思ってますんで、はい、明後日もぜひぜひ、お楽しみにしていただければと思いますけど、
はい、
はい、てなわけで次回の、テーマ、
次回のテーマはちょっと怖いやつ
なんとなくはあるんですね、
なんとなくはあるんです
ね、わかりました、
はい
はい、僕もちょっと何ができるか全然知らないので楽しみでございます。はい、はい、というわけで今回も愛と雪と感動とちょっぴりの一致をお送りしました。東京ミルク放送局、ここまでの相手は新庄由紀と
茶松2017でした。
それでは皆さん、また明後日、バイバイ。